こんにちは、杉林智彦の経営はデザインできる、ナビゲーターの南雲です。そして番組パーソナリティの杉林智彦さんです。今月もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ3月入りまして、まあ、今日は
3月早いね早いですね。
もう、
まあ、もう3月、もう年末、もう年末。
おかしいおかしい、
いつも
あの去年はゴールデンウィークあたりでもう年末だなって話してましたけど、今年はもうまだ3月ですか。
いやもうね
まだ今年終わってませんから。なん
かね、いや最近あれなんですよね。まあ授業やってるせいもあるか、まあ、3年とか少なくとも2年スパンでいろんな物事を考える時間が長くて、なんか今年っていうなんかですね、物事を達成するのに1年は短いなってすごく思ってて。
なるほど、確かにね。
最低やっぱり大きく見ると3年っていう、あのフレームが見えてきて、3年目って何かちょっと2年目の延長なんですよ。
まあそうですね。
だけどね、新しく物事を作るときって2年目って1年目の延長じゃないんですよ、実は。
そうなんだ。
わかりますかね、1年目があって、2年目は1年目を明らかにこう変化して超えていくっていう、まあそれ一つの事業の作り方でもあるんですけど、で3年目はそれを軌道に乗せていくっていう。そうするとですね、1年目と2年目は圧倒的に違いが出るし、出す必要があるし、まあ、あの 出るなっていう実感もあって、でそれを軌道に乗せるのがこう3年4年目以降っていうことからすると、ある意味2年目と3年目ってちょっとセットな感じなんですよ。でそうすると1年目と2年目っていうこの2年間をじっくり計画してこう実行、なんか実行していく時のスパンって、まあ2年スパンで、でまあ、じゃあ今年の半年3ヶ月ここだよねっていうのってなんかちょうどいいなって最近すごく思ってるんですね。あの有名なあの JAL の稲森さん、 JAL を再生させたね、共産の稲森さんがよく言っていい、稲森さんはもう長期計画なんぞいらんって言ってるんですね。よく長期計画5年とか10年作れって言われるんですけど、そんなもの見たって世の中の変化考えたらどんどん変わっちまうんだと。
確かに。
まずこの短期のある意味1年を半年を達成することにしか私たちにアクセス権がないし、でもそれがあのそれをやり続けるって結果10年経った時の方がはるかにいろんなことを成しているって言っていて。
なるほど、短期で見ていくわけですね。
ある意味ね。だから長期、だから10年はもちろんなんだろうな、あのああいうジャンルに行くといいよねっていうのはもちろんあっていいと思うんですけど、具体的な実現のところを見たときに、まあ、それこそ私の中ではまあ2年っていうのがあって、もっと詳細に言うと1年半、つまり12ヶ月プラス18ヶ月ぐらいの中の6ヶ月の3回っていうのがなんかですね当てはまってるんですよ。当てはまってる感じがあるんですよ。
面白い。
なんかね、そんな今日なんでそんな話になったかというとですね、
今日
本の紹介ですよね。
そうですよ、 おすすめの一冊でございますよ。
おすすめの一冊ね。
はい、
まあのっけからこれね結構新しい本なんですけど、
はい、
もうめちゃくちゃすごいなって久しぶりですね。ずいぶん前にどれだっけな、宇宙思考っていう本を紹介したことがあったんですけど、 あれも、はいはい、だいぶ私の脳みそにぐっさり刺さったんですけど、今回のは、キレッキレの本ですね。
キレッキレでございますか。
キレッキレの本って言える本が私なくて。
そうなんですか。
ね、いやこれは、ちょっとこの10年の中でも相当ランキング高いですね。トップ3にいきなり食い込んできたっていう。
別格系の、別格ですねこれは。
別 格でして、
ああいいんですか、いいんですかっていうのも変な話ですけど、
そんな本言っちゃっていいんでしょうかっていう、じゃあね、うん、どんな本のタイトルかっていうとですね、
はい、
一人で生きて99歳っていうですね、この三条さん、三条さんがですね、皆さん表紙見ていただきたいんですけど、もうね、99歳でこのなんか黒い表紙に、
うん、
ミニスカートですよ、99歳、
こ
でもそうこのもうね、人生 100年時代って言ってるでしょ、
うん、
で最近ね、まあいろんなそのスーパーエイジャーって言って、スーパーエイジャーって言い方でいいのかな、あの100歳前後までこうもうビンビンと生きている人っていうのは、ね、どういう人がいいのかなって、まあ、調べ始めてるんですけど、
うん、
したらですね、この人がいきなりこう私の脳みそに刺さってきてですね、
は
これこの人もともとずっと院長、病院を経営されてたと思うんですよね。
あ、そうなんですか。
で、院40年あの院を経営されていて、
うん、
でコロナ禍で患者さんが、まあ、つまり来なくなってしまって、
うん、
泣く泣く、もう院を、まあ、閉じられたと。
へ
え。で、まあ、そういう意味で収入も途絶えて、ね、99歳ですよ。だけどで収入も途絶えて年金はもう本当にスレスレしかないので、もう極貧生活だと、うん、
へ
なんですけど、うん、全くもって悲壮感ゼロなんですよ、
ね、
この人、
うん、
劇団やってんですよ、
今
やってんですよ。でね、食べたいものを生きるって言って、うん、もう一人で、まあ、好き勝手やっているっていうのが、まあ、なぜ私たちって好き勝手、ね、やっちゃいかんよって、もちろんそうなんだけども、
うん、
それがなんだって言い切って、
それがもうパワーの源みたいなね。
だからもう脚本家であり女優であり、
うん
うん、っていうですね、方がね、この人の例えばね、うん、言葉をねペラペラと言うと、うん、もう99歳、そんなね収入がない状態であっても、そのもう気持ちは30歳です。今も好きな人がいて、たまに2人で会うこともありました。焼き餅も焼きました。で自宅にいる時でもお化粧を、焼き肉牛肉食べてる時が本当に幸せ、納豆を我慢してつぼ我慢して食べるなんざことは一切やりませんっていう、で規則正しい生活なんかしようと思ったことを一生に一度もありませんっていう、
もうね、まあ、ある意味もう本当に好き放題やりたい放題っていうね、うん、
で私はずっと一人で生きてきて、まあ、結婚もされずね。でそれはなぜかというと、あんたたちは一人で生きる楽しみなんざ1ミリも知らないのよって言い切って生きてるっていう、
いいですね
もうね、鮮やか、
いい表現ですね、鮮やか、
ね、鮮やか、うん、そしてこの潔さ、
確かに潔い、
だからなんだっつうんだっていう、ね、いつも言って、うんうん、お金がない、それがどうしましたかって言って、
いやだけど、これね、日本人ってね、あれじゃないですか、うん、長いものに巻かれろ精神ってあるじゃないですか、
うん、
こう周りの目が気になるとか、なんかそれと逆をいきますよね、もう本当に自分の生き方、ね、貫き通す、
ね、人生100年時代って言って、なんか今話題になってることって世の中何かっていうと、ほらファイヤーとかいう、なんていうの、お金を稼ぎ切ってみたいな、
あ、はいはいはいはい、
なんかね、年金問題とか、
うん
うん、もちろん健康問題とか、うん、って言ってるんですけど、この人がね言っていることは、買い出しの時には20分以上歩くと、舞台の稽古では立ちっぱなし、歩きっぱなしだと、そして好きなことをして筋力を鍛えるのが一番ですって言って、人はやりたいことを夢中になれることがあると心が満たされ、寂しさも全く感じませんっていう、この世界観と世の中がなんかいろいろ騒いでいることって、 もうここには全然 この世の中で不安視していることにはこの人の世界には1ミリもなくて
ですね、
同じ世の中で生きてるわけですよ。100年時代でお金があるかというとどちらかというとない、
うんうん、
でもね本当にその自分は好きなことをして生きているっていう、そのなんか楽じゃ、じゃあそれは楽かっていうと楽じゃないと思うんですよ、うんだけど、
う
ん
そうですね、
そうやって筋力を鍛えているってことが生き生きさなんだって、うん、なんか世の中の今100年時代をどう生きるか、いかに安全に安心して、まあ、安心って言ってるのが楽に生きるかみたいなことの、
うんうん
まあ、情報量がもう 99.9% だという中で、
そう思います。
私が、ね、私も100年おそらくもしかしたら生きるんだろうな本当に思って、でこういうですね実はあの方々がすっごいいるんですよ。
あ、
こんな風に生きている
三条美和さんが特別ではなく
うん、なんだけどね、一つあらゆる結構書籍とか情、まあ、そうやって99歳で何かあの86歳で事業を立ち上げてなんか上場させたみたいな話があったりとか、
うん、
でもねそのポイントはね、そういう方々あの100歳前後で活躍というか生き生きと生きている人の共通項は、
うん、
全員女性なんですよ。
なかなかそこは興味深いデータですね。
でもまあじゃあ男性が男がそんな風に生きられないかと全然そうじゃないと思っていて、
うん、だから参考になりますね。
この僕はあの本当にこの人って、まあ、この人も惹かれるんですけど、この生き方生き様、
うん
うん、いた時にあのなんか100年をどう生きるかってなんかみんな生きながらえようとしなきゃいけないみたいな風潮があるんだけど、うん、全然そうじゃないなと思って、うん、これだけ、ね、あの好きなことをやってえ、うん、あの一切タバコもやめませんけどみたいないうなんかそういうあのでそれで死んだならいつでも死んでいいじゃんっていうね、うん、私もそれを言う、
うん、
あの死生観というかはあるんですけど、
うんうん、
久しぶりですねこの、 あの三条さんに出会ってですね
、
いやあの面白い世の中だなって、すでにこういう人が今現在いると、
うんうん、
とするとね、私たちが100年歳になるであろう50年後ぐらいにはもっと結構強烈な人が私世の中に散在してるとかたくさんいる世の中になっているんじゃないかな、うん、なっててほしいなと思って、うん、僕はその人になろうってすごく思ったんですよね。
なるほど。
で見ていくと ね、いろんなね本当にいろんな生き方をしていて、そこにはね僕は最近気づいているのは、なんかもちろん事業してる人お金って分野がすごく大きかったことなんだけど、この人が幸せかどうか、お金いくら持ってても不幸せな人って本当にたくさんいて、
うんうん、
それによって何か命が、まあ、病気ないしいろんなパターンで亡くなっていっちゃう方もたくさんいる中で、
うん、
そのもちろんお金あった方がないよりあった方がいいんだけども、それ以外の自分がやりたいことをできているできてないじゃなくて、そこに向かっているか やっているかっていうこととか、まあ、健康のこととか食事を味わうってこととか、うん、友達がいるっていうことが確かにね、人が幸せになるっていうそのある意味項目サークルがあるとしたら、
うんはい、
あ本当お金なんだ、お金なんかどうでもなるわけですよ、
うんうんうん
そうですね、以外のそのどうにもならないお金以上にその時間をかけてしか作れない人間関係とか家族とか友人とかね、うんうん、仲間とか、うん、これはこの方はこの劇団をずっと運営されてるんですよ。なんかそういうですね、そういうかけがえのない何かをですね、自分の人生の中に組み込んでいくってことがどれだけ自分のそれが50年だろうが30年だろうが40年だろうが50年だろうが100年だろうが自分の人生を生き生きとね、あの豊かにしていくあのことなんだなっていうですね、私のなんかすごく大きな開きをですね、この、
はい、
もう おばあちゃまっていうよりですね99歳イケてるわっていう
もう若者ですよね。
もう若者ですよ。武者、もうね武士なんだあのまさにそしてイノベーターだなって思うんですよ
ですね。ああ分かりました。いや、うん、じゃあ今日はこの書籍三条美和さん 一人で生きて99歳、非常にこのインパクトのあるこのタイトルご紹介いただきました。
最高ですよね。
最高ですね、これはね。はい、ありがとうございました。それでは次回もよろしくお願いいたします。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。